よりしげ市長の
ワンダフル沼津。
9月放送分よりしげ市長のワンダフル沼津ワン沼のお時間です。ここからはゴースト FM 上田光平がご案内してまいります。さて今日もいつも通り沼津市役所の4階特別応接室で収録した様子皆さんにお届けしてまいります。この特別応接室いつも通りよりしげ市長がいらっしゃいます。市長よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ長い長い夏を乗り越え、
うん、
9月ではありますが、
いまだに暑い。暑い
でしょうね。ね、はい、収録は8月の20日に終えて、はい、まあ、今ちょうどね、もう夏が終わればいいなと思っている8月の下旬に収録してますが、ま、風はなんとなく朝晩。
なんとなくです ね、
ね、
はい。
これが放送されている9月の初旬、中旬あたりはどんな風になっていくか。
どうですかね。
ね、
いやいろんな風がありますからね。
そうですね、確かにね、はい、風といえども、
はい、
いい風がいずれにしましても吹くことを願っておりますが、はい、あのまだまだ暑さも続きます。あの残暑も厳しい頃かと思いますので、皆さんご自愛いただきたいと思います。さて今回も、こちら特別応接室ゲストを招きしてお話を伺っていきます。早速ゲストをご紹介します。今回は中学校の部活動を地域クラブにおいて担う部活動の地域移行に伴いまして、沼津市の教職員で初めて兼職兼業制度、本来の学校業務に加えて地域クラブで指導するという制度を活用しまして、令和5年の8月から中学生の軟式野球チームを指導していらっしゃいます静浦小中一貫学校の江藤亮太先生にお越しいただきました。全国的に少子化が進む中で沼津市においても国から部活動地域移行の方向性が示されたことを受けまして、令和6年5月、今年の5月ですね、沼津市教育委員会では沼津市部活動地域移行取り組み方針を策定しました。江藤先生にはですね、この兼職兼業制度の活用に対する熱い思いのほか、地域クラブでの生徒目線に立った指導方法などについて詳しくお話を伺ってまいります。ということでこちらには静浦小中一貫学校の教諭でいらっしゃいます江藤亮太さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速市長、
はい、
江藤先生がどんな方なのか、
はい、そうですよね、
ちょっとまだ緊張感漂っておりますので、
うん、
ちょっとカチガチな感じはありますけれども、
我々の導きの仕方次第だと思います。
そうです、ちょっとずつ緊張をほぐしていきますので、
はい
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、
それではですね、まずは自己紹介ということで、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、沼津市立静浦小中一貫学校の江藤亮太と言います。平成26年度に新規採用され、初任校は沼津市立第一中学校で4年、平成30年度から沼津市立片浜中学校で5年、令和4年度からは現在の沼津市立静浦小中一貫学校に勤務しております。指導教科は国語科です。初任校に赴任してからこれまで野球部顧問を担当させていただいてきました。
うん、
野球部顧問をしていた時には中大連の東部競技部長も務めさせていただきまして、野球を通じて県内の多くの先生方、そして関係者の方々とのつながりや貴重なご縁をいただくことができました。
ということなんですね。
そうなんです。国語科だったんですね。
国語、はい、
はい、
はあ。ということは今日我々の収録でも特にこう表現、日本語あたりを注目されるんじゃないかと思ってちょっとドキドキしてしまいます。
いや、こちらが緊張しちゃうじゃないですか。
正しい日本語をお話ししないといけないなと。
あれ、和やかな雰囲気にするじゃないですか。その緊張、みんな
緊張を高めちゃってね。
やばいですね。
もともと国語好きでいらっしゃった。
はい、言葉とか、そういうのがすごく好きで、はい、言葉にこう勇気づけられることが多かったので、すごい興味がありました。
言葉のプロと、
はい、
話し方のプロが、僕はどうしたらいいでしょうか。
いやー、でも市長も表現のプロフェッショナルで、
いえいえいえいえ、
ね、
漫才師みたいなんです。すいません、はい、
ちょっとずつこうやって緊張をね、
はいはい、
先生の緊張をほぐしていこう
と、そうですね、
はい、やっておりますけれども、
はい、
地域移行地域移行って最近報道などでもね耳にするようになりましたし、沼津市でも、取り組みを進めているかと思います。はい、その地域移行に関して次の質問に参りたいと思います。市長、
そうですね、
はい、
まあ、あの部活動の地域移行ということで、はい、まあ、いろいろとお話をいただいているところでございますが、まあ、地域移行が求められている背景としてはですね、生徒数が減少することで部活動が実は縮小してしまっていること、またはですね、存続できなくなってしまっている、はい、このようなことがございます。まあ、このようなことについてですね、江藤先生どうに感じているのか、そのあたりをお伺いしてみましょう。
はい、生徒の立場で考えると学校の部活動だけでなく地域のクラブや、団体も含めることで活動の選択肢が広がるので、自分の興味や適性に合った活動を見つけやすくなることにつながると思うので、
うん、
そういう意味ではとてもいいことだなというふうに感じております、
うん、
やはり子どもたちの誰もがチャレンジしたいことにチャレンジできるようにしてあげたいと思います、
うん、
また中学校3年間だけでなく生涯にわたってスポーツでも文化面でも継続して親しむことができるような環境を整えることができればと考えています。一方で地域移行は学校外での活動となりますので活動場所までの移動負担のほか、地域のスポーツクラブや民間企業などに移行した場合保護者の金銭的負担も増すことになりますので、
うん、
各家庭の経済状況やさまざまな要因によって、参加できなくなる生徒が増えてしまう恐れもあるのかなというふうにも感じております。
なるほどね。
実際にやっぱり現場でご指導なさるからこそ感じることも先生としては終わりだと、
うんうん、はい、ね、そのような見える部分をですね今ご指摘いただいたわけですけどね、
はい、なるほどね、
うん。
でそんな先生は先ほど私から紹介させていただきましたけれども、うん、まあ、本来の学校業務に加えて地域クラブで、
うん、
指導をなさっている、はい、ということなんですよね、
はい、
さあこのあたりについても引き続き、ね、視聴を伺っていこうと思います。
そうなんですね。部活動の地域移行かということでそのことに伴いまして江藤先生におかれましては教員の兼職兼業制度、まあ、こちらの方があるわけでございますけど、はい、こちらを活用していただいてですね、地域において子どもの部活動を指導しようと、うん、まあ、決心されたということでございますが、
そうですね、
この制度の活用を決めたまずは理由、うん、このあたりのところをですね、教えていただければと思います。
はい、教員を志した理由の一つに野球に携わりたいという思いがありました。自分自身も小中高と沼津市内にあるチームや学校で野球を通じて多くの出会いや成長ができたので、野球を通じて子どもたちと関わりその恩返しやお互いの成長の場にしたいと思ったからです。またチームの監督であり自分を成長させてくれた今現在のチームの監督やチームの立ち上げに関わってくださった、地域の方々、兼職兼業制度によって活動の場を見出してくださった、市教員の先生に対しても少しでも力になりたいなとか役に立ちたいなという思いもあって、兼職兼業制度を活用して、子どもの部活動を指導しようというふうに考えました。
なるほど。小中高ということは小学校ということだと、
はい、
少年団に入っていたんですか、
は
い、
と金岡少年野球団に所属しておりました。
めちゃくちゃ強いチームなんです、
はい、そうですか。
私の息子はその隣の沢田少年野球団ということで、金岡さんともいろいろと一緒にやらさせていただいたりしたことがあったんですけど、すっごく強いチームでしたね。その時も強かったんじゃないですか。
沼津市内の大会はおかげさまで優勝を勝ち取ることができたんですが、
うん、
その先の県大会では勝つことができなかったんですけれども、すごくいい思いをさせてもらいました。
そうなんですね、はい、
なるほどね。やっぱご自身の経験があって、まあ、兼職兼業制度ということで決心なさったということですけれども、うんうん、その野球での、まあ、チームの指導をね、
うん、
どんな風にしてらっしゃるのかっていうのを引き続き伺っていこうかな。
気になりますね。はい、そうですね。まあ、江藤先生におかれては、地域クラブとしてですね、中学生の軟式野球チーム、まあ、こちらの方を指導されているということですけど、野球チームの活動の様子、このあたりどんな感じなのかな、まあ、具体的に教えていただけることがあったら教えていただきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。
はい。私が指導しているのは沼津フェニックスという、中学軟式野球チームで、
うん、
1年生が13名、2年生が11名の計24名で、活動しています。1年生には、女子生徒も所属しています。
うん、
生徒は原地区から静浦地区まで沼津市内の広域から来てくれています。うん、で活動は中大連のガイドラインにのっとり平日は週3日、土日はどちらかで活動しています。
はい、
で平日は、夕方5時から7時の時間で活動しており、活動場所は広域から活動に来る生徒にも配慮して、今沢中学校、金岡中学校、第一中学校をお借りしています。
うーん、
大会は各中学校が参加する沼津支部予選から参加するものと、クラブチームのみが参加するクラブ支部予選として参加するものと、大会によって参加方法も変わっています。先日、8月の、土日で、県東部地区の中学校招待野球大会というものに参加させていただきまして、順位トーナメントも勝ち上がることができて、3位入賞をすることもできました。
素晴らしい、おめでとうございます。
メンバーの募集なんですが、11月頃に沼津市内の学童野球チームやソフトボールチームへチラシを持って挨拶に伺っています。学童野球がない校区については、小学校に依頼をして児童に配布してもらうということもしております。
なるほどね。
そうですよね、やっぱメンバー募集というものも意識しながら活動も維持していかなければいけないということですからね。まあ、いろんなご苦労もある一方で、ただ女子生徒の方も所属しているという話がありましたので、こう分け合い合いと、と言いますか、こう切磋琢磨しながらね、皆さん取り組んでいらっしゃるというわけです。で、先生は兼職兼業ということで、教壇にも立たれながらこういった、まあ、地域クラブの指導もなさっているということで、やっぱり部活動とこう地域クラブそれぞれこう指導の仕方っていうのもね、変化あるのかしらって気になるところなんですが。
確かにその通りですよね。まあ、部活、まあそうですね、今クラブっていうことと、まあ、そういうところを考えますと、軟式野球チームの活動っていうことをもうちょっと聞きたいですよね。まあ、そうするとですね、これまでの部活動との大きな違いで、まあ、クラブチームっていうのに移行して、まあ、変化なんかありますか。
中学校の部活ですと、季節によって、部活動の時間数が、減ってしまったりなんてこともあるんですが、年間を通して練習時間が確保されているので、生徒の運動量や技術練習に割ける時間は充実しているのかなというふうに思います。また、所属している生徒に関しては、チーム創設から1年程度でチームとしての実績もない中で、また活動内容もなかなか見えづらいところもあるとは思うんですが、自らの強い意志でチームに所属していますので、競技に対するモチベーションも、まあ、かなり高いものがあるのかなというふうに感じております。
なるほど。各地域からね、集まってきているわけです ね、野球、軟式野球をやりたいと、
そうです
ね、思いで、
確かにこう少子化の中でね、本当はこう例えば野球部であれば野球部入りたいんだけど、部としてね、ひょっとしたらないとかね、ちょっとこうこのままだとこの部としての活動が難しいという学校もひょっとしたらあるかもしれない中で、この地域移行によっていろんなところからこう野球続けたいよっていう人たちが集まってくるっていうのはメリットとして大きいんじゃないかなと、ね、いうふうに思いますよね。
で、選択肢を提供していただいてるっていうのはね、本当にすごいことなんだなと思って、改めて感謝申し上げます、
はい、練習時間も確保されているということも一つメリットかなというふうに思いますが、先生はですね、沼津市の教職員で初めてこの兼職兼業制度を活用して、今活動していらっしゃいますけれども、引き続きね、まあ、この兼職兼業制度に関してちょっといろいろ伺っていこうかなと思います。
そうですね、そうですね、確かに兼職兼業制度、このあたりのことを、まだまだ理解されていないところもあるのかなということを含めてですけど、この兼職兼業制度をですね、活用した地域クラブ、こちらの方の活動において、例えば苦労されていることもあるのかなと、
そうですね、
でまた一方でそれ以上にやりがいもあるのかなというふうにして思います、
はい。
まあ、そのあたりのところ、まあ、ぜひ、こういう機会でございますので、まあ、教えていただきたいということと、まあ、もしかしたら いろいろな方々の中においてはこの兼職兼業制度あるんだけど、まあ、活用するのどうしたらいいかと、そんなところで迷われている方もいらっしゃるかと思いますので、そういう方々へのメッセージなんかあったら、ぜひともよろしくお願いします。
苦労という よりは、まあ、今後のビジョンではあるんですけれども、うん、あのおかげさまで沼津市内の広域からあの多くの生徒がチームに所属しています、
はい、
選手全員の運動量の確保ですとか個々のスキルアップを目指して指導しているわけですが、
うん、
来年度になると3学年が揃って、うん、人数もさらに充実してくるのかなというふうに思うと指導者を確保していくというのもあの今後重要な役割になってくるかなというふうに感じています。
なるほど。
ただまあやりがいは野球が好きとか、もっともっと上手くなりたいって思って活動に参加している生徒から自分自身がすごく強いエネルギーをもらえること、またあの自主自立を目標に様々な仕掛けをしていますが日頃の活動への取り組みや練習試合でのプレーから成長した姿が見られた時には子どもたちからもすごく刺激を受けて自分も頑張ろうというふうにも思います。
へー、なんかお互い様の関係ができてるみたいな。
ねえ、そうですね。先生としてのお仕事も当然ながら年々大変になってきませんか。どうですか。
でもおかげさまで学校の先生方の理解もあって、はい、職場でもすごくこう応援してくださっているし、はい、だからこそ学校での仕事も頑張ろうと思えるので。
なるほどね。
はい。
むしろモチベーションを高めることにつながっているということですね。
先ほどもちょっと触れましたように、うん、兼職兼業制度ということをちょっと考えていらっしゃる方には熱い応援メッセージになったのかなと思いましたね。
苦労というよりもやっぱり今後のビジョンとしてこうこうこうありたいとかねっていう強い思いを今お話しいただきました。
そうですよね。
先生ご自身としてもね、いろいろ調整しながらやってらっしゃる、
はいはい、教員を目指されている方々というのは、はい、やっぱり人材育成の、まあ、本当に重要な場所でそこには、まあ、あえて身を置くというふうに決意された方々ですから、はい、そういう思いを持っていらっしゃる方たくさんいらっしゃると思うんですよ ね。いや今のメッセージは強いですね。
そうですね、
はい、
私もこんな感じで喋りの仕事してますけど教員免許を持ってまして、もう使ったことはないんですけどね、中高社会科の免許を持っているんですけれども、やっぱりそのつながりからいろいろこう教育現場からこう生の声を伺ったりすることも仕事柄あるんですが、やっぱり年々忙しくなっていくっていう私イメージではあったんだけれども、さっき江藤先生からもお話ありましたけれども、どちらかというと皆さんこう協力しながらこう理解をしながら極力一人一人の先生の負担を削ぎ落としてやっていこうっていう、そういう思いの方が今教育現場って結構強くなってるみたいですね。
そうですね、本当にチームとしてみんなでこう支え合いながらっていう点では、はい、すごくやりやすい環境かなというふうに思います。
そうですか。私いつか使う時があるのかなとかね。
どうでしょうか。使ってみてください。
使うことがあるかしら。
今は話し方の師匠ですからね。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、次がいよいよ最後の質問になりましたけれども。
そうなんですね。
はい。
まあ最後となりますとですね、まあせっかくラジオの方にお忙しい中ご出演いただいていますので、ラジオを聞きの皆さんにですね、このことはぜひということがございましたら、はい、お伝えしたいことなどございましたらですね、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、沼津フェニックスでは自主自立の育成をモットーに、その象徴として、ノーサイン野球を掲げて、確かな根拠と自らの決断を大切に日々の活動に取り組んでいます。季節によっては、シーズンスポーツの導入による他競技の理解関心の要請、また、先日も、行ったんですけれども、夏祭りなどのボランティア活動をはじめとする各種ボランティア活動にも積極的に取り組んでいます。部活動の地域移行には様々な課題があることはニュース等で耳にしていますが、この兼職兼業制度を活用して地域において子どもの部活動を指導していることを広めていくことで、今後の部活動の地域移行における課題解決の一助となれば幸いだなというふうに思っています。また野球に限らず、体育的活動や文化的活動等においても、これからの子どもたちの活動の場が失われないように、自分にできることは率先して取り組みたいなというふうに思っています。
素
晴らしいですね。
すごいな。 学童野球の時に関わっていた時に、私の、まあ、師匠になるような方がですね、日本の野球はベースボールじゃないんだと、野球道なんだっていうことを言った方がいて、やっぱりそのことはその野球だけではなくて、やっぱり様々なことを経験をさせていただき、先ほど来話が出ているボランティア活動なんかも含めてですけどね、そういうことで人格もしっかりと形成していく、そういう場であるんだと。まさに野球道、ね、武道とかね、そういうのと一緒で、なんていう話を聞いたわけですことがありまして、うん、ふと思い出したんですけどね、ああそういうことに通じてるな、だから、多分かかっていたんで、小学校の時からそうですよね、
は
い、
沼
津野球連盟の学童部出身ですから、はい、そういう、まあ、ある意味においての加納家少年野球団もそうでしたけど、精神というのが、ね、今に生かされてるのかななんてことをすごく感じましたね。
はい、それこそ野球道を先生ご自身も、うん、培われて、まあ、来たからこそ、
うん、
今指導する立場でも、子どもたちにさまざまなことを教えてくださってる、ね、ボランティアっていうのはすごいなと思いましたけど ね
夏祭りもね2日間、まあ、大変暑い中でしたけど無事に終わりましたが、うん、そういう、まあ、ボランティア活動をしていただいた方々もいらっしゃったということを、
ね、
市民の皆さんにね、
はいはいはい、
知っていただきたいなと思いますよ ね、
は
い、
農産野球、
はい、
っていうのがあるんですね、
はい、
初めて伺いましたこのワード、うん、具体的に言うと、
まあ、監督が、指示やサインを出すんではなくて、
もう
状況とかケースに応じて子どもたちが、
うん、
自ら考えて選択して実行していくっていう、まだまだ発展途上ではあるんですけど、はい、そういった野球ができるように目指して頑張っているところです。
そうですか、
はい、
野球経験したことないもんですから、
うん、
なんとなく野球ってこう監督がこうこそっとサインを出して、
うん、
それを選手の皆さんがこうしっかりと捉えて動くみたいな部分も、まあ、戦略の一つとしてあるのかなというふうに素人では思ってましたけれども、うん、あえてそこはサイン出さずにね、
はい、
子供たちで考えてプレーをさせると、
はい、
なるほどな、全体が見れるようになるかもしれませんね。
そうですね、
はいはい、それで自分の個の位置をどう、まあ、持っていくのか、
うん、
何をすべきかなのかということを考える、
はい、
ということですかね、
はい、
まあ、それをさらにベースアップさせるために、まあ、よく監督とかコーチがねサインを出してということで、うん、まあ、的確な指示ということがあるんですけど、そうですね、指示待ちだとね、大事な場面で、
はい、
なかなか力発揮できないですね、
はいはい、
そうなんです、素晴らしいですね、
はい、大人になっても指示待ち人間という言葉があるようにね、そうならないようにしなきゃとか、ね、
そうですね、気をつけます、
気をつけます、私も気をつけたいと思いますけどね、はい、平日が確か3日練習があるんでしたっけ、
はい、
で夕方で、うん、
はい、
今日も実は平日の夕方収録してるんですけど、はい、今日は練習大丈夫だったんですか。
今日はまさに火曜日練習日なんですけれども、
そうですよね、
はい、
あれ
今頃頑張って子供たちも練習してると思います。
でもこうやってラジオを通じて ね、
そうですよね、
彼らを彼女たちを応援していると、
ね、
はい
はい、
素晴らしい
です
ね。
でかつこの放送を通して生徒の皆さんというか取り組んでらっしゃる子どもたちも、うん、先生の活躍ぶりをラジオで、
は
い、
なるほど、
感じるということで
素晴らしいですね、
ぜひ子どもたちの放送を聞かせてあげていただきたいと思いますけれどもね、
はい
はいはい、今日本当お忙しいところお越しいただきました、市長にまとめていただきたいと思います。お願いします。
はい、本日は大変お忙しい中にもかかわらず、また先ほどは練習日だという話でございましたが、
ね、
はい、本当にお忙しい中、また最近暑いですよね、お暑い中お越しいただきまして誠にありがとうございました。部活動の地域移行の取り組みは、少子化に伴う部活動の縮小、教員数の減少などの背景により、まあ、全国的にですね、進められているところではございます。沼津市におきましてもですね、教育委員会において、沼津市部活動地域移行取り組み方針、こちらの方が策定されまして、地域移行が段階的に進められていく方針が示されたところでございます。まあ、そのような中で、まあ、江藤先生はですね、沼津市で初めて、兼職兼業制度を活用されましてですね、子どもたちに軟式野球の指導をされております、はい、まあ、初めてこの制度を活用するにあたり、さまざまなね、まあ、ご苦労があるものと思いますが、うん、まあ、先ほどのお話の中で子どもたちにとってスポーツでも文化的活動でも様々な経験ができるよう選択の幅を広げてあげて、 子どもたちの誰もがですね、まあ、チャレンジしたいということに、しっかりとチャレンジできる環境を作っていくことが大切、うん、まあなんとも素晴らしいお言葉をいただいたところでございますが、はい、本当にその通りだと感じさせていただいたところでございます。まあ、我々市といたしましてもですね、子どもたちのチャレンジできる環境を、整えるために、まあ、部活動の地域移行が円滑に進められるよう、我々行政として、教育委員会としっかりとですね、連携していきたいと考えております、はい、本日は誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ちなみにコースト FM としても予定ではありますけれども、今年の10月からその沼津市の部活動の地域移行の取り組みの情報を発信する新たなコーナーを放送する準備を今進めておりまして、はい、コースト FM のお昼の番組の中でワンコーナー新設する予定です。
すごいですね、
はい、市役所さんとかね、沼津市のスポーツ協会さんとタッグを組んで、
はい、
はい、情報発信にも我々力を入れていきたいというところで今準備進めておりますので、はい、こちらにもぜひご注目いただいてね、沼津市の取り組み、
はい、
はい、ぜひとも皆さんご理解いただきたいなと
ですね、
はい、
しっかりと発信していきたいですね。
そうですね、
はい、
はい、よろしくお願いします。ということで今日のワン沼ゲストは静浦小中一貫学校の教諭でいらっしゃいます江藤亮太さんにお話を伺ってまいりました。江藤さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。